熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニグローバルエデュケーション。
時刻は午後6時を回ったところで、国家の時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで、はい、9月最後の熱血教えて中澤先生始まりましたけれども、ねえ、なんか暑さ寒さも彼岸まで、まあちょっと気候もやっぱり変化した感じはしますけどね。まだ残暑厳しいって感じですけど、まあでも幾分か過ごしやすくね、なってきたかななんて思いますけど、朝晩もそうですね、なんかまあ朝とか夜とかの方がちょっと、でもまあ暑かったかな昨日の夜は少しね、うん、でもまあちょうどね、9月末ということで前半締めくくりの、まあ、季節になりますので、私たちもね、まあ、切り替え、まあ、これは後半スタートですからね、来月からね、まあ、10月11月と始まっていきますし、まあやっぱり塾とか英語スクールなんかもそうなんですけど、やっぱり後半ってやっぱり受験とか多いですし、やっぱりこう人生のイベントがやっぱり多いのでね、まあ、9月をしっかり締めくくって10月に向かっていきたいなと思ってますけど、はい、なんかやっぱりでも最近こうなんていうんですかね、なんかスタート9月とか10月、まあ、僕もね10月スタートなんて言ってますけど、あの昔はあのやっぱり3月2月3月とかね、なんか始まるっていうとそれぐらいの時期にこう塾とか英語スクールとかね習い事って始めてる人まあまあいたんですけど、最近はやっぱりいろんな習い事でいろんなことあるじゃないですか、まあ、スポーツクラブだったりとか、まあね、学童さんもそうでしょうけど、習い事じゃないけど、まあ、そうやって言ってたりとか、まあ、いろんなことが学べるようになってきて多種多様化してるので、やっぱりこう全員一律にね昔みたいに早い段階で4月に向けてっていうのはだいぶなくなってきてて、なんだかんだ言ってやっぱこの後半に向けてね、9月が結構実はあのうちでもこう体験だったりとかね入ってくる人が多くなってきて、なんかなんていうのかな、1年のくくりとしてはスタートがまた10月にあるみたいな感じがするんですよね。なのでまあ改めて思うんですけど、それぞれのスタートがね、なんか半期ごとのスタートみたいな感じで、うん、10月スタートっていう気分っていうのは本当にまんざらあの気分だけじゃないなみたいなのね、ちょっと最近感じながら、まあ、今日この頃ではあるんですけども、はい、まあでもね確かにこう情報も早いしね、昔だとチラシ入れてとかっていうのもやっぱり年末年始、年度末とか多かったんでね、やっぱり今ネットもあったりね、インスタもあったり TikTok もあったりね、いろんなやり方ありますから、情報ゲットする方法いくらでもありますからね。なのでまあいろいろ、まあ、そんな思いもな持ちながら、まあ、今日はちょっと9月 前半締めくくりの、回ですので、また熱いトークで皆さんにね締めくくりしてお届けしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生、お楽しみにメッセージの持ちもしています。メッセージは net@843fm.co.jp またはヤシナミ FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談段から勉強の疑問など、まあ、10月からに向けてでも結構ですので幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生、
時刻は6時17分です。ここらスタジオから生放送でお届けしていますということで、はい、まあ、9月も末でね、来月10月も末にはハロウィンもあることなんでね、中澤塾英語スクールグローバルエデュケーションは各校舎今ねもうハロウィンのね、装いにちょっと変わってきてまして、 まあもともとね、アニーハロウィン祭りっていうのはもともとは本部校って西宮駅にあるんですけど、そこで平日にやってたんですよ、ハロウィンの祭りをね。で平日やって、でまあ夕方ぐらいまでやってたかな、なんか授業と並行してなんかちょっと屋台出したりしてたのかな、なんかそんな感じで、でちょっと結構皆さん、まあそのやっぱりハロウィンの流行りというか先駆けというか、なんか走りっていうんですか、だから最初ねそんな感じだったんですけど、だんだん世の中もハロウィンモードになってきて、これはちょっと英語スクールとしてはですねと思って、イベントにしようと思いまして、日曜日開催に変更して、本部校で、まあ、いろんな催しだったりお部屋作ったり、なんか全部バルーンばっかりのお部屋とかね、落書きし放題のお部屋とかね、結構いろんなの作りましたけど、まあ、そんなのも作ったり、まあ家政生態当然仮装したりで、まあね、手足の地元の方をお願いして屋台出したりして、なんかそのイベントとして結構本当に西宮来て、手足のね本当に三木小学校のそばなんですけど、まあそんなむちゃくちゃ広くないんですけど、結構な人集まって、本当に下手したらもう何千人ぐらい行ったんじゃないかぐらいの時期もありましたけど、うん、それでそんなこんなで、まあ、やってまして、もう定着してね、もうなんかそうですね、なんか結構地域いろんな方来てもらって、なんかね和太鼓部、豊かの和太鼓部さんとかね結構来てもらったり、あとフェニックスのねファイヤーガールのちびっ子の子たちも来てもらったり、なんかいろいろやってて、でもまあコロナもありましたんでね、ちょっとこれはみたいな状況になって、まあ開けてからは駅前でやるようになったんですね、2年ぐらいで駅前で、まあスタジオの前で、まあ私の公開生放送も含めて一緒にやって、まあねそれなりに人も来ていただいて、盛り上がっていたんですけど、なかなか駅前って広いのでね、皆さんでやるっていうと、うちも今おかげさまで本当に愛知県全域、まあ全域っつっても横に一直線なんですけど校舎がありますので、なかなかこう一箇所集中って難しいじゃないですか。手足でやるとですね、やっぱトヨタとか、あとまあ遠いとこは蟹江とかありますから、名古屋からもねありますから来てもらうと、まあまあ遠いんですけど、なかなかやる場所もなくて、まあかといってね名古屋でやるのも大変なんで、どうしようみたいな時に なって、まあいろいろ模索してる中で、あそうだと、じゃあ今年はなんかハロウィン祭りごと長島スパーランド持ってこう決めまして、なんと長島スパーランドでハロウィン、長島スパーランドはハロウィンモードですから、私たちがハロウィンで行ったらもうすでにハロウィン、はい、もうハロウィン全開で行くと、でまあバスの中から仮装してね、行く予定なんですけど、集合場所から仮装してバスで行くと、まあバスで行くって言ってもね、みんな仮装してるから結構楽しいし、イベントもなんかもりもりで、いつもはねツアーみたいな形で行くんですけど、まあなんとバス代は全部兄が負担、バス代負担ってなんかちょっとあれですけど、まあ交通費は兄が、だから運んじゃいみたいな感じですね、だから運んじゃうんですよみんなを、でご家族当然お友達もいいね、で兄の子たちもみんなどのね塾でもプロクラでも兄でもインターでも速読でもね、玉井さんの玉井式やってることもみんな参加していい、大きなイベントにしようと思いまして、もうバスも1台になるじゃないですよ、もう結構抑えましたから、はい、まあ、何来るかちょっと分かんないんで、まあ、とりあえず5台ぐらい抑えてありますけどね、もうでももうなんか募集かけ、先週ぐらいに一応募集かけたら結構もうバス2台分ぐらい埋まってたって言ってましたんで、1ヶ月前なんでまあまあ埋まって、まだポスター配ってないんですけどね、なんか長島スパーランドさんに許可もいただいたんで、ジェットコースターの絵が入ったポスターを作りまして、なので全く長島スパーランド感しかないんですけど、まあアニメハロウィンということで ねえ、なかなか面白いじゃないですか。あの、なんかしたいなと思って、でもやっぱりこう地元でやるとね、で、まあ今あの、先生たち全員参加させたいんですけど、あの、なかなか、準備も大変でね、やっぱり、徹夜とまではいかないけど、やっぱりこうイベントでやるとね、いろんな催しやるからやっぱり準備も大変で、先生たちも授業も間にやる、合間にやるもんですから、まあ、大体うちも、アニグローバルエデュケーション自体は、メインの授業は大体月から金曜日なんですけど、まあ、当然土曜日もやりますし、あと校舎によっては開校時間、開校曜日が若干違うので、まあ、どっかで誰か先生はね、授業してるっていう状況になりますから、そうすると、なかなか思い通りに準備もね、大変じゃないですか。だったら、まあ、長島スパーランドさんにね、盛り上げていただいて、私たちがいてさらに盛り上げてさらにパワーアップということで、一応どなたでも参加できるんですけど、ただまあどうしてもやっぱりアニーのね、お友達とかやっぱ知ってる方がいると申し込みしやすいので、まあお友達お誘いの上、まあ今から入会いただいて入って、まあ中にも見えましたけどね、アニーハロウィンの長島行きたいからすぐ入るって言った子いましたんで、なかなかすごいなと思いましたけど、パワーはありますね、長島スパーランドはね。まあそういうモチベーションでもいいと思いますけどね。私もちょっとそれはびっくりしましたけど、でも、年に一回ですし、お友達たちもいていただいて、ご家族もいいですし、ね、もう、楽しんでイベントしたい。で、なんとネイティブの選手たちもね、たくさん来ますから、本当にハロウィン感はすごく出ますしね、なかなかそういう経験できないじゃないですか。で、まあ知ってる先生もいるでしょうし、まあ知らない先生もいっぱいいますから、まあとにかくいろんな先生がたくさん、先生たちも勢ぞろいしますんで、バスでみんなで行きましょうと。なかなかできないと思いますけど、ね、楽しく行っていきたいと思いますが、まあそんなので、まあちょっとハロウィン祭り、まあ兄長島、バス長島でちゃうな、ハロウィン祭りでバスツアーだな、ハロウィン祭りでな、アニーハロウィン祭りでバスツアーということで、長島スパラで行きますので、もし興味ある方はね、お友達を探していただくか、まあ入っていただくか、まあどうしてもだったらお声かけいただければ考えますので、はいね、もうそんな季節ですよ。でね、ちょうど外から見ていた中澤塾とかエゴスクラーニングがちょっとね、近くにあるから外から見ていただくと、お化けがいっぱい教室に浮いてますよ。玄関入ると。すごいですよ。なんか、圧巻ですけどね。なかなか考えてくれてるなと思いますけど、もうそろそろコウモリたちも増えるらしいし、他のものも増えるらしいんですけど、今は、教室の中に、まあね、気分なんで、まあいろいろね、勉強する前の教室なんで、玄関の入り口のとこなんですけど、お化けがいっぱい浮いてます。はい。ご興味ある方、それだけでも見に来ていただけると、ね、面白いかなと思うので、ぜひ、お越しください。ちょっと今日は熱血トークを、兄のハロウィン祭りのお話なんかしてしまいましたけど。はい。この後は、しゅがりコーナーをお届けしていきますが、その前に一曲お届けしていきます。お届けするのはサザンオールスターズでお願い DJ。
たまんないね、真夜中の指示魔のところ色っぺね、その声に身を寄せ、その闇に寄り添う声
でお願い DJ をお届けしました。時刻は6時28分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、おさむの見出し。このコーナーは毎月第4週目にお届けしているコーナーです。私中澤さん、おさむさん、中澤先生が最近気になって記事で行くことをピックアップしお伝えします。時事ネタなどは社会のテストなどでも出るかもしれませんので、皆さんも一緒に学びましょうということで、はい。今日は、まあでも今日はなんかあれですよね。なんかニュースそればっかりだったから、まあ、政治と話というよりも、ニュースとしてね、ちょっとやっぱり、なんか自民党の総裁選とかね、ありましたね。な、先週もね、元谷市の議会、議長の近藤久さん来てもらって、ゲストでね、ちょうど講演会もやったんで、話もして、どんな話もしたんですけど、ね、やっぱりね、手足ももうじき市長選ありますけど、リーダーが変わると政治が変わるとかね、よくありますけど、なんか、まあ、石破さんがね、決まったみたいですけど、でもすごいいいんですよね、まあ、私がその、おさむの見出し的に言うとですね、やっぱり人が、トップが変わるだけで、この前ニュースですごく顕著だったけど、株価だとかね、例えばその、為替地で円安とか円高あるじゃないですか。人によって全く違う動きをするんですよね。決まってからとか、決まる途中とか。だから、ね、今日も朝は、高市さんとかね、なると、政策から円安になり、石破さんだったら円高になる。やっぱりすごい影響がやっぱりあるんだなっていうのをやっぱ実感しますね。まあ細かいことのね、方針とか政策とか云々もまあ置いといたとしても、やっぱりその、一国の長が決まると、世の中やっぱりそれに向かって動いてきますから。ね。で、やっぱり海外とかアメリカもそうなんですけど、結構よく言われるのが、日本のね、その総裁が短命じゃない、要は長期政権っていう、長く、その、総裁になって、総理総裁になっててくれると話がしやすいと。やっぱりこう、目先、アメリカなんかはやっぱり途中で終わらずに、今回もね、トランプさん選挙出てますけど、まあ、任期全うしてやるけど、まあ解散してね、選挙、変わっちゃう場面が多いですから、日本の場合は。そうするとやっぱり、まあ他の国から見るとすぐに変わっちゃう人と話してもあんまりこうどうなのみたいなところがあるみたいですよね。そうすると。やはり、まあ、そりゃそうですよね。約束決めても政権変わっちゃったら、みたいな。やっぱり次の約束まで本当にそれ守ってくれるのみたいになるのは、まあ、わからなくはないですし、わかりますよね。国同士ですからね。それに特に例えば中国に対してとか、アメリカに対してとか、アジアに対してとかっていうスタンスが、コロコロ変わっちゃったら約束もできないじゃないですか。ね。だから、やっぱりリーダーが変わるってすごい大きいことだなって思います。なんか私たちもね、何気なくやっぱりこう、ね、学校の先生と校長先生とかね、やっぱりもそうでしょうけど、やっぱり先生変わると多少方向性変わったりとか、学校の雰囲気変わったりとかね、まあ私学はあんまりないですけど、公立は結構ありますよね。なんか、やっぱり社長が変わるとかね、トップが変わるとやっぱりだいぶこう、考え方やり方も変わるので、必ず変わるわけじゃないですよ。まあ、それ、方向性をね、維持していくとか、そのトップの方によっても考え方があるので、とか、まあ、そういういろんな組織の作り方ってのがありますから。でも、今回の、ね、自民党の総裁選なんかは、まあ、皆さんもね、ニュースでよく見てると思いますけど、やっぱりその政策とか、まあ、全く違うとは言い難いけど、まあ、違うところ多いじゃないですか。 まあ、今回ね、9人もいたけど、誰がなってもそれは9人いれば個性出ますからね。同じようにはならないと思うんで、で、ただそういう日本のトップっていうのはやっぱりそんだけの影響力があって、やっぱりこう、いろんな数字、まあだから目先見えてるだけでもそのニュースになってるんで、多分そのね、各所各国は、すごいこう対応とかね、その、やっぱり考えるんでしょうね。なった瞬間とか選ばれた瞬間に。だからやっぱりすごい変革が、まあ日本の私たち以上にこう海外からの目っていうのはあるかもしれませんね。はい。そうですね。まあ、そういうところを考える。まあ、ただな、中澤塾は基本的に中澤先生一応まあそんな感じいろいろ決めてるんですけど、まあ別に中澤塾だから中澤先生がトップでなきゃいけないわけじゃないんですけどね。まあ一応私が始めてまだちょっと一応頑張ってるって一応頑張ってるって言ったらもう力尽きてる感じですけど、まだ頑張れてるんで、まあ一応そんな、それなりにはそうやってるんですけど、まあ熱血って方針が固まったら、まあ急にね、なんか熱血からスマートを教えて中澤先生とかね、なんか なっちゃってもちょっと違うかなみたいな感じじゃないですか。なんか優しく教えて中澤先生とかどうですか。たまにはね、スタジオだけなんか盛り上がってますけど、そういう方針、まあ別に優しくないわけじゃないけどね、なんかイメージってあるじゃないですか。なんかもう熱血で通しちゃったんでね、ちょっと私ももう今更感はあるんですけど、やっぱりイメージってすぐできないから、やっぱりいろんな思いは、どっちかででもね、私の場合、まあタイトル的には熱血でやってますけど、まあ本当に方向としてはもういろんなもの取り入れていくって方向でずっとやってきましたんで、新しいもの入れるでなくて、必要なものが新しいものであるっていうだけのことで、その昔のものね、例えば日本人で習ってる習字だとか、そろばんだとか、ね、そういうものがいらないとは全然思ってなくて、やっぱり日本人としてこう、学んできた手法とか、やっぱりその日本独特のね、やり方っていうのも当然あって、それですごい成果出てるわけですから、結構やっぱり日本とのアメリカとかの、まあ個人差ありますよ。ただやっぱり日本ですごい勉強してるから、勉強してた、してるって言うと、まあしてまだ大丈夫だと思うんですけど、やっぱり因数分解とかね、例えばあるじゃないですか。中学校の時ヤホーでやったじゃないですか。みんなもこれからやる子もいると思いますけど、ああいうのってなかなか外国の人ですぐ解けるっていうのはなかなかいなくてですね。うん。やっぱ計算するとやっぱり大体目立っちゃいますね、日本人はね。うん。日本人って、やっぱりそういうところのレベルが高かったりしますね。それはやっぱり学習方法とか、教え方とかっていうのがやっぱりあるからだと思うんですけど、あんなにきっちりできるようにはなかなかしないとか、できないんですよね。多分、外国の教育システムからすると。その代わり、日本人が苦手なところも、まあ、向こうの、海外の方が得意なところもあるから。まあ、そのバランスだと思うんですけど。ただ、まあ、日本人が、としての部分のところっていうのは、私も大事にしたいので、それをなくして新しいものっていう感覚というよりは、まあ、共存しながら、もっと言うと、まあ、それをブラッシュアップして、いい学びに変えていく。で、まあどうしてもやっぱり世界スタンダードになってきちゃう。まあ日本のものは日本で守るべきなんですけど、やっぱりその、戦ってる中で世界だし、ワールドワイドになってくるじゃないですか。やっぱりそうすると、日本だけで完結するのもなかなかってことになると、より大きな視野を持ってグローバルな展開、グローバルな環境を持たなきゃいけないと。そういうことを考えると、どうしてもやっぱり、プログラミングだとか、まあ速度もそうでしょうけど、そういうものも入れたりとかね。やっぱりいろいろ模索するわけですよ。そうすると、まあ、方針は変わってないんですけど、入れてるものはこうね、結構、変わっていくんで、変わってきますよね。英語スクールのあり方も、当初始めた時よりもかなりこうバージョン、パワーアップしてますし、やっぱりこう使える英語の習得って考えた時に、今ではインターナショナルスクールも当たり前にありますし、ね、オンラインのスクールもありますし、あとは結構英語の先生がなかなかいない地域だと、英語の先生、ネイティブの代わりをするタブレット教材。まあ、ネイティブの先生がその中で喋ってくれるような。タブレットだけあればネイティブいらないみたいな。いらないっていうところがあるな。いるけど、 生リアルはじゃなくてもリアルの人間じゃなくても大丈夫っていうなんか表現難しいけど、そういうやり方もできるようにね、なんかなったりとか、いろいろ結構様変わりしてきましたので、まあそういう思いでバージョンアップしました。はい、なのでまあなのでまあ今日はちょっと何が言いたかというと、まあその今日ちょうどせっかくね、ニュースがありましたけど、まあそういうのを見るとやっぱり、組織の上が変わるとやっぱりいろんなものが変わってきます。仕組み、政策、まあその方向性やなんかもね。だからやっぱり大きな世の中の流れとしては急にルールはどんどん変わっていくっていうことはそんなにはないかもしれませんが、やっぱり数年ターン、まあ何年かのタームの中でやっぱりそういう動きが当然、それが大きければ大きい組織ほど皆さんに影響があると。そして知らないところ、まあ要は知らないところ知ってるところもあるかもしれませんけど、まあ、いろんなところ実は影響があって、まあ、それがちょっと結構絡み合ってるのがまあ社会だなっていうことでね、うん、なので多面、一つのことをこの今日石破さんが当選したんだだけじゃなくて、それによってどういうことが私たちに起こってくるのかとか、まあ、あるいは勉強面でも受験なんかだって変わるかもしれないしね、下手すると。そういうところでどんなことが起こってくるのかなんてちょっと想像したり考えてみるのもやっぱり勉強の角度としては大切なのかなってちょっと思いました。はい、まあね、その新しいの民主党なんかもやっぱり変わったり、公明党さんも変わったり、なんかこう上が変わるといろんなこと変わるじゃないですか。でも政治だけじゃなくてやっぱり会社もそうですよね、会社もそうですし、だからまあそういうのをちょっと意識していただいて、それを学んでいくときのきっかけにしていただくのもいいのかなって思います。今日はまあちょっときっかけとしていろいろ多面的に捉えましょうっていうお話をさせていただきました。以上、おさまのみなしのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶ。アニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時40分です。エンディングの時間となりました。はい、まあ最初にね、スタートで言ってましたけど9月ですから、まあ終わりよければ全てよして、なんか今日喋りきったら半期うまくいったような気持ちで、もう10月迎えれそうなんで、10月からイベント目白押しですし、なんか今結構ね、プロクラの体験会とか、あとちょうどハロウィン祭り、ね、バスでさっき言いましたけど、実は教室でもハロウィンウィークやってまして、普段習ってないお友達とか、普段なかなかイベント参加、ね、イベントとかその、ハロウィンのお祭りなかなか参加できないけど、その授業を見てみたいみたいな時にも、ちょうどね、どんな子でもハロウィンのイベントに参加できるということで、授業に招待状を送りまして、そこでみんなお招きしてやれるようになってるんで、もし興味ある方はね、お問い合わせいただければ、アニーのハロウィンウィークは教室でできますので、バスで行く大きいハロウィン祭りと教室でハロウィンのイベントをやってますので、はい、ですから興味ある方はぜひアニーに連絡いただけると、お教室で先生も一緒に、ハロウィンのイベントができます。はい、どなたでもこれは炭酸ができますので、興味ある方お問い合わせいただければ嬉しいです。どこでもいいですよ。まあ、英語スクラーに本部校なら大丈夫ですし、引いていただいてお問い合わせいただければ、はい、まあ、こんなこともやってますね。まあこの後はね、ちょうどバスケもね、先週言いましたサンエネオフェニックスとファイティングイーグルス名古屋、ちょうど名古屋はFE ファイティングイーグルスさん、こちらは当然サンエネなので、応援させてもらって、その冠試合も実はありまして、またその辺の話も伝えていきたいと思いますし、あと兄はね、今友達割って言ってて、友達に紹介していただくと、なんとですね、お月謝あるじゃないですか、お月謝が紹介した方とその紹介された方両方ともずーっと500円ずつ引いていく割引になるという制度がありまして、これ辞めるまで続くっていう恐ろしい 割引制度でして、まあ、30周年を迎えた感謝の気持ちでやってる割引がありまして、これずっとやってますので、もしお友達いる方はね、この友達割って何ですかってご紹介いただくと、非常にこの10月スタートにとって多いんですよ今それが。本当に友達割り使いたいって方が本当多いんで、それもちょっとね、またついでに問い合わせていただけると嬉しいなって思ってます。ぜひぜひ10月習い事スタートの季節ですね、ぜひアニーグローバルエデュケーションを出していただければななんて思っています。はい、今週も熱血を教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治虫さん、中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care!